皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第20回目。先週に引き続きボードメンバーの川下さんをゲストに招いてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
でもあんまりそのなんか私が知らないだけかもしれないですけど、そのリアル店舗に行くっていう方ってあんまいないですよね。
そうですね。
川下さんの周り、ね、川下さんの周りにいらっしゃいます？でも、
いやー、いない、
いないですよね。
はい、うん、
でそうなると情報を聞くのも結構限られるちゃうじゃないですか、周りにそういう人がいないと。
うん、そうですね、
うん、でもう一から手探り状態だと思うんですけど、
うん、
うん、
まあただちょっと先輩経営者はいないですけども、
はいはい、
あんまり、
はい、
そのでもサラリーマンの時に、例えば菊池さん、
うん、
その商社でやってたように、
うん、
それはなんか展示会出したサラリーマン時代出したことがあるし、
うんうんうん
うん、そういう人から結構情報もらったりとか。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはいはい、でそしてその企業の営業とつながってってみたいな、で、うん、
そうですね、はい、
なるほど。でも、ね、そうやって新しい分野にチャレンジしていくのはやっぱ川下さんすごいですね。立ち止まらないですね。
ね、そういうのが好きなんで。
で、あれでしょ、中国以外のところの仕入れも今開拓してるんでしょ。
ん、例えば
あれ違いましたっけ、この間、
はい、
あ、言ってましたよね、なんかどちらかに。
タイですか。
タイ、
ああそうですね、まあそれはただそのタイは為替変なんですけど、まあタイが強いっていうことで、まあ、うん、タイからっていう感じですね。
そこも立ち上がる感じなんですか。もうい
やちょっといろいろ、まあ直近は無理だなって思ってて。
ああそうなんですか。
まあちょっと忙しいので。
ああ、
はい、まあちょっと棚上げして、また始めると思います、そのうち。
やっぱ物いいですか。
うん、物は、うん、中国と比べたらいいですね。やっぱり日本が一番いいですけど。
素材とか、あとその縫製とかってことですか。
あ、そうですね。
値段的にはどうなんですか。
値段は中国の 1.5 倍で、日本の半分的な感じですかね。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ただ、関税かかっちゃうんで、
うん。
まあ、もうちょっと縮まりますけど、歯が。
ああ、そうですか。
はい。
でも、やる価値はあるなっていう感じなんですか、橋さんの中では。
ああ、どうでしょう。まあ、それは、チャレンジ枠
な感じ、うん、ああ、なるほど。
はい。わかんないですね。
あ、なるほど。
はい、
それですか、メンズカバンとかやるわけですか、レディースですか。
うーん、トリカは、なんていうの、まあ、今の構想では、
うん、
これちょっと言えない。
ああ、そうですか。
を言ってくれるのかなと思ったんだけど
言って誰か僕はちょっと進めないんで、やられたらちょっと辛いんで
じゃあその辺はあのオフレコで
お願いします。
はい、じゃあのリアルに会った時のこそっと教えてください。
あ、はい。
なるほど。でもデザインとかもじゃあ一から自社でやる感じなんですか、もしそれをやるとしたら。
あ、そうです。
じゃあ完全オリジナルですね。
そうですね、まあ、完全になる。
でもブランド名を決めてみたいな、自社のブランド名決めてみたいな。
うん、そうですね。
結構なんかあの楽天の中でもそういうなんだろう、あの店舗もちらほら見受けられますもんね、見てると。
あ、多いですね。
多いですよね、
店舗かなり。
めっちゃそのなんだろう、雰囲気出してる LP なんか見ますもんね、うん、
そうですね。
じゃあそういう感じでちょっと構想を練ってるわけですか、今から。
そうですね、それは練ってますね。
わかりました。あまりここで喋っちゃうとなかなか川下さんが喋りづらいみたいなので
ちょっとこれは喋りづらいだから本当はアイデア商品みたいな感じなんで。
ああ、そうなんですね。
そうですね、まあ作ろうと思えば、うん、まあ頑張れば誰でも作れると思うんで。
いやでも結局その、あの川下さん頑張ればって話ですけど、
はい、
結構みんなやらないですもんね。
ああ、そうですね、やらないです。
やらないですよね。
何してるんですかねと思うんですけど、
うん、なんかいっぱいこうヒントって落ちてるじゃないですか、川下さんこうやってると。で、あの、なんだろうな、見てると、まあ、うん、まあ、失礼な言い方かもしれないけど、なんか売れないものをなんか売ってる人って結構いっぱいいませんか？
ああ、それもいますね、そういう方も。
ねえ、いや、ちょっとも、うん、いや、もっとこういう市場あるんだから、こっちやればって言いたくなっちゃう時もあるんですけど、で、なんかこう、回り道、回り道して、で、実は私、今こういうの売ってるんですけど、どうやったら売れますかって言われても、いやいや、そっちの市場ちょっと、かなり、ね、規模ちっちゃいんじゃねっていう、のも、感じがあるから、何なんでしょうね。
まあ、なんかよく、ビジネス書とかは、ニッチに行けみたいな。そういうのでやってんのかなっていうふうには思うんですけど。まあでも、あまりにもニッチすぎる商材とか、やる人いますからね。
そうですよね。
それはちょっと厳しいなっ
ていう。で、まして、なんだろう、あの、ノーブランド商品だったら、その、例えばもう、今まで出てない商品？
はい。
なんかを、自分のそのブランド名つけて売ろうと思ったら、もう一からそのブランディング考えなくちゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。
ねえ。で、それを初心者がやろうと思ったら、もういつ売れるかわかんないですよね、そんな商品ね。
そうですね。
なんでそんな商品見つけてくるのかなって、時々思っちゃうんですけどね。
なんか僕の考えでは、あの広告と広報
があって、広告と広報、広
告っていうのは広告が打てる商材をやった方が最初はスタートダッシュ切れるなっていうふうに。
ああ、なるほど、
広報ってやっぱり認知させることからスタートだと思う。そのやっぱ広報っていう分野になるとちょっとやっぱレベルが一桁違う、難しさが、なんで広告を打てる商材から始めるっていうのが なんか一つの考え方かなっていう。
なるほど。ああ、確かにそうですよね。実際そこで広告出してるってことは、売れてるから出してるわけで、
そうですね。
うん、市場が分かってて、ね、広告出してるわけだから。そうですよね。なるほど。じゃあちょっと初心者の方はそういうのもちょっと注意して、
そうですね、
ね、
やるといい、
やるといいと思いますね。
はい、
うん、それとその、うん、川下さんはよくその、まあ、そうやっていろいろ工場行って自社商品を作られてると思うんですけど、
はい、
最近よく OEM OEM っていうのも流行ってるじゃないですか。結構、はい、情報も結構出てる感じなんですけど、
うん、
うん、川下さん的にその OEM ここ注意した方がいいよみたいな、ってあります？
そうですね、
か、まあ初心者がいきなり OEM っていうのは難しいんでしょうけど、まずじゃあ初心者から、初心者はまずこのレベルからやって、次のステップはあのこうやってみたいな、うん、
あどうなんでしょう、うーん、
なんだろう、その Amazon でやってるとよくその、はい、タオバオとかアリババからで、アリババで売ってるその商品をこっちに持ってきて、はい、なんか、うん、箱を作って入れ替えをしてとか、うん、あとラベル、はい、アパレルだったらそのタグをつけてみたいな、メーカー、ブランドタグをつけて、うん、出せば、うん、まあ一応あと商標登録取ればなんとかその自社ブランド的にはなるんですけど、ブランド的にはなるんですけど、うんうん、でもそれって一時のなんだろう、
うん、
騙し的な部分ってあるじゃないですか。なんか本当にその、うん、後付けの、いかにも後付けみたいな商品なわけで、結局他の人もやろうと思えば真似できちゃうわけで。
そうですね。
うん。だまあ、最初はまあそれでも、いいんでしょうけど、
そう、なんか、ちょっと僕は分からないんですけど、その、
うん、
相乗りが嫌で、OEM をやるとかは、どうなのかなっていうふうには思うんですけど、ただちょっと僕も実際それをやったことない、相乗りが嫌で始めたとかじゃないから、
あ、はいはいはいはい。
まあ、あんまり気持ちも分かんない。
なるほど。
っていうところが。
なるほど。
まあでも、その、そこまで別にメーカーにならなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。メーカーじゃなくても単品通販、
も
しかければできるとも思いますし。
はいはいはいはいはい。まあそうですよね。
結構なんか多分でもほとんど相乗りが嫌でって感じなんじゃない
ですか。そうですね。今の流れ、アマゾンでやってる人たちはそういう流れですよね今ね、まさしく相乗りが嫌だとか、相乗りどうやって排除してはいいですかとか、結構そういう質問もありますけど。
まあそれで排除してでもなんかあんまりブレイクしないような気もなんか、
あ、そうなんです、そうなんですよ。結局あの他のページ作って真似できちゃうんで、
なんでね、結構その、この辺計算得意だと思うんですけど、そのお客さんのことを考えて、例えば何かするなり、なんか説明書をどうするなりとか、だからそっちに力入れた方がいいと思うんですけどね。
そうなんです。結局今言ったことってお客さん見てないんですよね。かぶせ出品、かぶせられちゃったんでどうしましょうとか、排除するにはどうしたらいいですかとかって、それ全然お客さんに関係ない話なんで。 うん、
う
ん、
そうですね。
ね、じゃあ紙タグつけましょうよとか、なんか、うん、箱を自社にしましょうよって言ったって全然そんなお客さんにとって何のメリットもないわけで。だから本当にお客さんのことを考えると、じゃあそのアパレルだったらこういう柄が今流行ってるからとか、
うん
うん、ちょっとこのカラーを追加して入れようとか、この、うん、このカラーバリエーションを増やそうとか、サイズを増やそうとかっていう風に本当はなっていかなくちゃいけないのかなって思うんですけどね。
うん、
だからどうしてもお客さんを見えてないから、
うん
うん、結局なんかちょっと無駄な方に力注いじゃって、
そうですよね、うん、なんか結構無駄な戦いのような気が、
そうなんですよね、
そこの戦いは、
うん、だ結局そうやってお客さんのところを見ていくと、
うん、
もうだんだんだんだんそういう株式出品の心配は本当なくなっていくんですよね、全然、うん、追っかけてこれなくなっちゃうんですよ、そういう人たちって。
うん、
うんうん、昔は私もその株式出品で結構苦労したこともありましたけど、
うん、
今全く気にしないですもんね。
そうですね、
うん、真似できなくなっちゃってるんで他がやっぱり、
うん
うん、まあそうなったら、まあ、一気にそこまで行くのは結構ね大変でしょうけど、
まあそうですね、
うん、
うん、
早くそのなんだろう、お客さんを見てこう商品作りっていうか、
うん、
提案をしてた方がいいと思いますけどね。
そうですね、まあ、
うん、
なりますよね、みんな、
うん、
結局
そうですよね。そうすると安定しますし、
うん
うん、売り上げもまた伸びていくし、
うん、
でその売れた商品に対してまたいろいろ商品開発もいろいろアイデアも出て来るでしょうし、
うん、
うん、うん、そういうふうにちょっとねやっていけたらいいかなと思いますけど、
と思います
、うん、あでもあちょっとまた話変わっちゃいますけど、川下さん、
はい、
でも私あの川下さんの印象は本当欧米のずっとイメージだったんですよね、欧米輸入ので、
うん、
そうそう、あの森村さんが話してましたけど、あの物販ラジオで、
はいはい、
ヤフオクでガチで川下さんと戦ってた時期があったって聞いてたんですけど、それは知らなかったんですね。
あ、森村さんと、
そう
え、あったかな、え、分かんなかったです。
あ、そうですか、なんかガチでやり合ってた時期があったらしいですよ。はい、うん、で今川下さんがヤフオクから撤退してくれてからもうライバルがいないよって言って言ってましたけど、
あ、
うん、
なるほど、
うん、でまあ昔のそのイメージがすごく強くて、その川下さんのイメージって、
うん、
うん、でもう中国にシフトしたじゃないですか。
そうですね、はい、
うんうん、それって 何がきっかけだったんですか。
いや、もう中国シフト、現状で見ればそうなんですけど、
うん、
別にそのどこの国とかも関係ないなっていう感じになって、はい、今中国で作ってる理由も、
うん、
結構質も良くなってきてると思う
ん
です
よ、うん、
で、さらにそれで言うとコスパっていうのが安い、
はいはいはいはい、
コストが安いんで、
うん、
中国で作ってるんですけども、
うん、
はい、なんで僕日本でもやっぱ作ってますし。
あ、そうなんですね。
あ、そうですよ。化粧品とかやっぱ日本で作ってます。
あ、そうだそうだ、化粧品やってるって聞いてた。あ、へ
え。例えばアメリカでしか作れないなんかいい商品とかだったら、
うん、
アメリカで作ったらいいと思いますし、
うんうんうんうんうん、
そういう感覚ですかね。
あ、じゃあその商品が、その商品がというかその市場に行こうと思った時に、
うん、
生産してる国がたまたま中国だったみたいな。
まあそういう感じ。
そういう感じなんだ。なるほど、
はい、
うーん、うん、ね、川下さんのイメージは欧米の商品 ね、そういうブランド商品っていうかメーカー商品をもう札束をこう叩いて買ってくるのかなと思ったんですけど。ほらほらって言って。
やってましたね。
あ、やってたんですね。
うん。まあ、札束は叩いてないから、ね。
ほらほら、ここに現金あるぜ、みたいな。いくらまで値段下げんだよ、お前んとこはよ、みたいな。
いや、まあでも、オンライン上のそんな感じでしたね。
うん。
いくら仕入れる、まあいっぱい仕入れるから
やって る。でもやっぱそういうことをやってて あれじゃないですか、結構おいしい場面もあったんじゃないですか。
いや、ありましたね。結構2万6000円とかで仕入れて、4万ぐらいで売れてたんですよ。しかも
へ
え、1日何個売れてたの。1日多分10個とか20個とか、20個売れてないから10何個とか売れてたような気がするんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
うん、
じゃあ1日50万とか。
そうそうそう。
おすごいっすね。
うん。
へえ。ヤフオクだ、それはヤフオクですか。
あ、それは、その時はもう楽天ですかね。
ああ。
で、ヤフオクでも3万3000とかで売れてたような気がします。
へえ。
うん。美味しかったですね、あれは。
それはなんでやめちゃったんですか。
それあれなんですよ。ダイソンの、
はいはいはい、
扇風機と暖房のやつあるじゃないですか。まああれなんで季節はまあ限られてるって。でなんでやめたかな。
飽きちゃったって。
いや、ダイソン商品から全撤退したんですよ。
ああ、そうなんですか。
撤退せざるを得なくなった。ダイソンが日本での価格を下げたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、こういう輸入のメリット結構薄くなった。
なるほど。
はい。
ああ。あ、じゃあもうこれは、みたいな。ダイソンがそ、うん、自社で そこまでやる、やったらもうメリットないな、みたいな。
そうですね。それで価格が日本の代理店が下がったのと同時期ぐらいにやっぱりどんどん為替も円安になって
た。はいはいはい。
まあ、本当利益が薄くなったって感じですね。
あ、もうやってらんねえぞみたいな。
うん、そういうイメージです。
なるほど。
はい。
結構じゃあでもダメージ的には大きかったんじゃないですか、それやめた時は。
それが、
うん、
まだちょっと運が良かったのは、
うん、
その前に、まあ、僕メーカー系の商品で第一弾化粧品なんですけど、
うん、
ちょうどふわってきたぐらい。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
ちょうどいい具合にその国内の仕入れをやっ始めてて。
あ、そうです、そうです。
へぇ、
結構そのレビューだったりとか、順位とか、
上がって
きてての、
うん、
まあ、そういう状況だったんで、苦しさはあんまなかったですかね。
あ、そうですか。
はい。
へぇ、なるほど。
うん。
で、またそっちは利益率もいいし。
そうですね。まあ、しかもちょっとかなり燃え尽き症候群みたいになってて。
ね、何症候群ですか？
燃え尽きた感。
燃え尽き。はいはいはい。廃人のようになったんですか？
そうです。本当なんかちょっと。
やりきったな、俺みたいな。
なんか楽しさがなくてあんまり。
はいはいはいはい。
の時にそういう。うん、もうメーカーに集中できる機会があったんで、そこからまた復活できましたね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。いや、でも、川島さん、なんかわかるな、でもな、自社商品って楽しいですよね、でもね。
あ、楽しいですね。
楽しいですよね。
うん。なんか責任もちょっと重くなりますけど。
いや、私もなんか欧米とか、うん、まあちょろっとかじったことはありますけど、
うん、
あとバイマとかもやったことありますけど、
うん、
うん、やっぱりブランドって結局その、そのメーカーがいろいろブランディングしてこう立ち上げた、ものじゃないですか。
うんうんうん、
でもう作り上げられちゃってるからもうこっちやることないんですよね、もうね。
そうなんですよね。
うん。
で、やってる場合じゃないです
。そう。
他の人にもメリットがいっちゃいます。
そう。うん。だから本当自社商品って、そういう、なんだろう、やることがたくさん、まあ、うん、あって大変なんですけど、うん、でもそれが結果で現れてくると、
うん、
もう、楽しいですよね。その結果がどんどん、あの形っていうか売り上げに変わってくるんで、
うん、楽しいですね。
ですよね。で次の商品また何かやろうかなみたいな、
うん、
うん、そういう発想になりますよね。
そうですよね。
うーん、川下さんもじゃあどんどんブランド商品、自社ブランド商品が
はい
ネットからリアル店舗にこうどんどん出る日は近いですね。
そうですね。そこはクリアしたいなと。まだちょっとしたいことがいっぱいあるんで。やっぱ海外展開とかもしたいし。
ああ、いいですね。
はい。
ああ、いいですね。
なんで、まずそこはクリアしたいな
と。川下さん、海外だとどっかの国とかあるんですか？ここの国で売りたいなみたいなのあるんですか？
そうですね。まあ、うち3部門ぐらいあるんですけど、
はい、
事業部が。
はいはい。
やっぱりその商品によって異なってくると思うんですよね。
うん、
どこから入ればいいかっていうの
は。はいはいはいはい。
まあ、一回その化粧品をフィリピンに広げるっていうのがあったんですけども、
はい、
向こうのマーケティング用語で言う ABC っていうのがあって、まあ、お客さんの A 層、B 層、C 層で、A 層が富裕層なんですけど、富裕層がまだ圧倒的に少ないんですよ。
なるほど。
なんで、向こうで売ってる化粧品とかって、コンビニで数百円ぐらいで買えるんですね。
おぉ、はいはいはいはい。
で、その C 層、まあ、お金持ってない層が、うん、まあ、大半なので、
うんうんうん、
高い化粧品はまだ買えないと。
ああ、売れないよと。
うん。
ああ。
そういうので、まあ、フィリピンのは失敗したんですけど。
中国はやんないんですか？
そうですね。やるってなればやると思いますね。視野には入れると思います。
ねえ、今っていうかまあ、去年ぐらいから爆買いツアーでね、
うん
うん、中国の人たちすごい日本の商品喜んで買ってってるから。
そうですね。
うん、
中国もそうですし、まあやっぱり単純にあの欧米系はお金持ってますから。
そうですよね。
そういうところからでもいいかなとか。
はいはいはいはい。
うん、
でもメイドインジャパンで売れるからいいっすよね。でもそういう商品持ってたら。
そうなんですよ。それはメイドインジャパンなんでいいなと。
ですよね。
やりやすいなと。
うちみたいな中国の商品をじゃあ海外で売ろうと思ったら結構考えちゃいますもんね。日本
で。そうですね。ただなんか一つ面白い話があって、爆買いする中国人が、日本でウォシュレットを買って帰って、よくよく見たら、自分の地域にある工場で作ってた。
メイドインチャイナで。
はい。でもその人は満足してて、なんでかっていうと、日本クオリティならいいんだと。中国人が中国クオリティで作ると、
なん
かあるけど、って言ってたんで、チャンスがゼロでもないなとは思
って。なるほど。
はい。
で日本のブランドで日本語タグをつけてみたいな。
そうですね。で、まあ、しっかりもちろん、ね、品質管理して。
す
ると、 まあ、無理な話でもないのかな。
ああ確かにそう考えればなんかチャンスもありそうですね。
うん、
うん、うちの商品もなんかいけそうだな。じゃ
あ いけると思いますね。あのデザイン
うん日本のブランドですって言ってね。
うんそうですね。
じゃあ今度相談してこようかな中国でうちのブランド売りましょうって
面白いと思いますけどね。
そうですよね別に、うん、そうですよね。ただそのうちのブランドを貸してあげて、
そうそうそう、
別に何の関税もかかるわけじゃないからこっちで、
うん、
輸入するわけじゃないから自社っていうか中国市場で売ってちょうだいって言えばそれで終わりですもんね、うん、
そうですね。
ああなんか面白いなそれもありがとうございます。ヒントできましたヒントもらいましたやりました。はい、ちょっと時間がもうそろそろなんですけど川下さん、じゃあ最後にはい、この辺でちょっと締めたいんですけど、今物販のその会員の皆さんに、はい、物販のコミュニティをこんな感じでこう使った方がいいですよみたいな、川下さん的になんかアドバイスってあります？
そうですね、やっぱりなんかいろいろありすぎて困ったりもすると思うんですけど、どうでしょう、まあ、必要なものをフルに使うっていうのが一番いいのかなっていう。知恵袋とかかなりあんなサービスないと思うんです。
そうですよね。
ああいうその物販の知恵袋を使ったら、
ね、そうですよね。もう2、3行で済まないですもんね、その質問の返し方が、答え方がね。
すごいですよね、皆さん。
すごいすごい。
そのまあ、僕も、たまに返してます。
うん。
AJ さんがね、
すごい。AJ すごいですね。AJ の Amazon ノウハウはちょっと、他、あれだけ持ってる人いないですからね。
いないですね。
うん。川下さんの周りにもいないですよね。あれだけの情報持ってるの。
いない。
いないですよね。
うん。
うん。まあ、
じゃあ。なんで、フルに。
フルに AJ を使ってくださいと。
そうですね。
そんな感じで締めちゃっていいですか？
はい、大丈夫です。
ありました。まあ、これからも川下さんいろいろ、物販の方では、会員の皆さんに、いろいろとアドバイスというか、
はい。
ご協力のほど、引き続きよろしくお願いします、はい。またオフラインとかもあったら、川下さんのこと、はい、ね、いろいろ。喋っていただいて、吸収してもらいたいなと思うんですけども、
はい、
はい、じゃあ川下さん、今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、
はい。